おはようございます。
Good morning, everybody.
はい、今日皆さんと一緒に礼拝できて本当に嬉しいです。
That's very, so happy to be able to worship God together.
ちょっといろいろと出張があったり、なんやかんやでなかなか来れない週があったんですけど、
And because of my work travel trips and stuff like that, and there's a lot of things happening, I couldn't make it a lot.
やっぱりここで一緒に礼拝できるっていうのが本当に嬉しいなと思います。
And it's very happy that we can do it together, and you know, we're all here together.
じゃあお祈りをして始めたいと思います。
And let's start with a prayer.
恵み深い天のお父さん、今日の礼拝をありがとうございます。
Heavenly Father, full of grace, thank you for this time to worship you.
あなたが遠くにいるお方ではなく、近くにいて語ってくださるお方ですから感謝します。
We're very grateful that you're not a God who's far away, but who's very close to us and speaks to us.
どうぞ今日私たち一人一人に語ってください。
And we pray that you speak to each and every one of us.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
今、夏の間、サマーシリーズという形で、それぞれ単独のトピックでメッセージをしています。
Okay, so since it's summer, we're going to have a little summer series. Each class is going to have a little summer series.
先々週、ふみ先生が祈りについて、特に鳥なしの祈りについて、橋をかけるということを教えてくれました。
So, two weeks ago?2 weeks ago, Pastor Fumi was talking about, what were we talking about? What's he talking about? Oh yeah, the breathing, yeah. I translated it, yeah.
先週、ブルースさんが5の生き方の中にある葛藤にどう向き合うべきかということをメッセージしてくれました。
And Bruce was talking about the...
Struggle,
yeah. He was talking about struggling, yes.
ので、もし聞き逃した方がいたら、ぜひですね、ポッドキャストとかで聞いてください。
And I should do that. If you didn't hear it, please go to the podcast.
で今日は私たちがみんな何らかの形で向き合わなければならないものの一つであるストレスについて、一緒に考えていきたいなと思います。
And today we're going to talk about how to basically face or confront stress that we have in our lives.
皆さんは今日ストレスを感じているでしょうか?
Do you have any stress? Does anybody here ever feel stress at all?
ストレスを感じているという人、ストレスがある。
Yeah, just about everybody, okay.
お、ストレスフリーな人もいるみたいですけど。
Oh, maybe just today.
皆さん、こういう種類のストレスを感じたことがあるでしょうか?
Have you ever felt this kind of stress?
あ、こんなはずじゃなかったのに。
It shouldn't have happened like this.
これは結構人生の中で大きなストレスの要因の一つになると思います。
And one of the main stresses that are in the life, in our life.
おとついちょうど僕にもそれがあったんですけど。
And a few days ago, I had this kind of stressful problem.
ちょっと子供たち2人を連れて、3人でビーチに行ったんです。
And I took the kids and the three of us went to the beach.
でもう大人一人ですので、もうウォーター完全防水型のバッグに財布と携帯とか入れて、ちゃんともう大丈夫なようにして、もうそれをずっと身につけて海の中で遊んでたんですけど。
So I had this perfect 100% waterproof bag for cellular phones and stuff like that and all your stuff and he wrapped it up and put it into the ocean with it.
もう気づいたらびちょびちょで、もう携帯が死んでしまいました。
And he found out that the bag was so waterproof and his cellular phone was soaking wet. And this bag said 100% waterproof. This would not have happened, this shouldn't have happened this way. And because of the traffic, yeah, it should only take an hour to get back, but it took him 4 hours to get back.
まあ、こういうことが起こるとですね、私の自然な反応はもうイライラしてる。
Yeah.So our natural reaction, and these things happen, our natural reaction is to get upset or irritated.
なんか他の人とかそういう状況とか物に腹を立てて。
And we get upset with other people. We get irritated with other things.
でもイライラした顔して、ああ落ち込んでもストレスを感じます。
And then we get a depressing look on our face and bow down and pout and stuff.
そしてほとんどの場合そういう態度は周りの人にもストレスを与えるんですよね。
And this stressful attitude, this way we handle stress, we get all stressed out and upset.
それがなんかもう無茶な、もともと無茶な計画だったり、計画性がないせいだったら、まあ、ちゃんと計画しようよと、ちゃんとそれを学ぶ必要があるよって、いいんですけど、それで。
So, we can try to make up our own plans and try to make some good plan to go through life.
しかしそれがもし十分に計画して、しかも神様に祈った後の出来事であればどうでしょう。
So what if you thought, you know, you make your own little plan, what if you made a plan and you even prayed to God?
And it didn't happen. もっとストレスを感じるかもしれません。
And if this plan didn't happen, you'd stress out even more.
自分の思った通りになんか物事がいかないと私はこう感じます。あんなに祈ったのに。
Well, man, you know, and if it didn't happen, you'll feel like, wow, what, why not? Why didn't it go the way I planned? I prayed to God.
神様どこにいるんだろう。
God, where are you?
神様は私の祈りが聞いてくれないかもしれない。
Are you not listening to my prayers?
神様との関係にもストレスを感じてしまいます。
And then you have this stressful feeling with your relationship with God.
そしてそれでもう自分の物語がそこで終わってしまったんじゃないかと思ってしまいます。
And you think, well, this is the end of my story. This is the end of the story of my life.
そして時に、ああ、神様なんてやっぱりいないんだ。いたとしてももう何もしてくれないんだと感じてしまう。
And sometimes people even get like, well, God does, my God doesn't even exist. Or even if he does, he don't listen to me anyway.
神様をそういう感じて神様を信じるのを諦めてしまうという人を何人か見てきました。
And there's many of times where people give up.
人生というのはクリスチャンであってもクリスチャンでなかったとしても願った通りになかなかいかない、思った通りに計画した通りにいかないことの連続ですよね。
Okay, so whether you're a Christian or not a Christian, things don't always go your way. Over and over again, your plans might not work out.
それでも、それなのに世界中のほとんどの人は自分が考えるベストなことがベストなタイミングで起こったらもっと人生スムーズに生きれるのにもっとストレスなく生きれるのにと考えてしまうんです。
And most people in the world think that, you know, according to their own timing and their own pace, that their plans would work better and their life would be smoother.
しかし本当にそうでしょうか？
But is that really true?
自分が考える一番ベストな出来事が自分の考えるベストなタイミングでその通りに起こったならば本当に私たちの人生はハッピーなんでしょうか？
So if you did it according to your own timing and your own happy, and would we really be happy? Would it really work out for us?
ひょっとしたら実はそのような考え方自体が私たちの生活に、そして私たちの周りにいる人たちにストレスをもたらしているかもしれません。
But this way of thinking and actually and in the end, it just gives us stress and people around us.
ストレスというのは私たちの人生の中で大きな問題の一つなので、イエス様もストレスに悩む私たちに対してこのように言ってます。
There's a lot of stress, but and everybody has, but Jesus said this to people about stress.
マタイによる福音書11章の28節から30節。すべて疲れた人、重にストレスを負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
Okay. So in Matthew 11, from 28 to 30, Jesus said, Come to me, all you who are weary and unburdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart.And you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light.
人生の中で経験するこんなはずじゃなかったのにっていうストレスに対処する鍵となる言葉はたった一つ、信頼という言葉です。
And all that stress in your life, the things aren't going the way I planned, there's only one word that would help that out, just one word, and that is trust.
イエス様はこう言われているんです。あなたが感じているストレスはあなたの物語を終わらせない。そこで物語終わりじゃない。
Jesus says that, you know, the stress you're feeling right now is not the end of the story here.
そしてイエス様が言われたこの言葉をそのまんま経験し信頼することを学んだ人が新約聖書に登場するんですけど、ヤイロという人のストーリーを今日見ていきたいと思います。
Okay, there's a person in the Bible that learnedTrust through experiencing Jesus, and his name is Jairus.
彼のストーリーを通してストレスを抱える感じている真っ只中で神様に信頼するというのはどういうことなのか、そしてそれを信頼する一歩を踏むということはどういうことなのかを学んでいきたいと思います。
So let's just learn through the story about how to trust and how deep in our trust with God.
このヤイロという人のストーリーはマルコによる福音書5章の後半21節以降にあります。
So the story of Jairus is in Mark, somewhere in the middle of Mark, or close to the end.
このヤイラという人はカペナウムという町に住んでいて、街道管理者という仕事をしていました。
And Jairus, being from the small, from a town, Capernaum, he was a synagogue official or leader.
まあ今でいう教会のようなところを管理して礼拝の準備を整えるという仕事でした。
So like today in a regular church, they have setting up for the worship and cleaning and getting the church ready.
彼には一人の奥さんがいて、そして一人の娘がいて、神様を礼拝して教会に仕えて幸せに暮らしていました。
And he worshipped God with his wife and his only daughter, and they were all very happy.
しかし、娘が、一人娘が12歳になった時、その年に出来事が起こりました。
But when his daughter turned 12, something happened.
一人娘が病気になり、いつ死んでもおかしくない状態になったんです。
And she was sick. She got sick and was at the point of death and could die at any time.
この当時のユダヤ人の社会において12歳の女性といえばこれから婚約者を探してもう婚約できる年齢結婚相手を探し求めるっていう探し始めるという時期なんです。
When in the Jewish culture, and when a woman is a girl becomes 12 years old, she's ready to get married or they start planning for her marriage and engagement.
つまり人生やっとこれからというその時に重い病気にかかって死にかけていました。
And just think about this. This is where her life's getting ready to start, and boom, she gets sick and about ready to die.
ヤイロはきっとこう思ったはずです。なぜこんなことになったんだ。
And Jairus probably said, "Why did this happen?"
やっと12歳になったというのに。
She's just starting her life now. She's only 12.
こんなはずじゃなかったのに。
It shouldn't have been like this.
娘の人生のはここで終わってしまうんだろうか。
Is my daughter's life over now?
ヤエロがそれまでにきっと思い描いていた夢とか計画は音を立ててガラガラガラと崩れて絶望の淵に立たされました。
And Jairus' plans was probably shaken to the foundations, but busted down from all this desperation, the edge of the brink of despair.
そして聖書の中で彼が登場するストーリーはこの状況から始まります。
And this is where the story starts in the Bible.
でも同時にここに聖書にそのストーリーが入っているということはグッドニュースがあるということです。それは私たちが人生のストレスを抱えて絶望の淵に立っているように感じることがあったとしてもそれがストーリーの終わりではないということです。
And this good news is even though we're on the brink of despair,or disappointed or discouraged in life and our stress is really, really bad, this is not the end of the story.
もしそこで終わっていたなら、ヤイロのストーリーは聖書の中になかったはずです。
Yeah, and if that was the truth, that it would be the end of our story, the end of our times, then Jairus' story wouldn't have been in the Bible.
私たちが感じるストレスや失望というのは、人生の物語の終わりの合図ではなくて、グッドニュースの始まりなんです。
So our stress and all this is not the end of the story, but actually it's a beginning of good news.
ヤイロは最初の信頼のステップを踏み始めました。
And this is where Jairus takes his first step in faith.
一つ目の信頼のステップはイエス様の元に行くということです。
And the first action of Jairus' faith was going to Jesus.
マルコによる福音書5章22節23節。
So it's in Mark 5:21-24 something. Yeah.
ヤイロという者が来て、イエスを見て、その足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい胸が、娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。
Okay, so Jairus says, then one of the synagogue leaders, named Jairus, came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him.My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live.
ヤイロが最初に取った信頼の行動はイエス様のもとに行くということでした。
So, the first action of Jairus' faith was going to Jesus.
ヤイロはきっとイエス様が力あるお方、癒すことができるお方だということを多分聞いて知っていたと思います。
And Jairus probably heard and or learned from others that Jesus had a lot of power, a powerful message, and he displayed these healing powers.
そしてイエス様はもう安息日になると毎週街道に行ってたので、きっとヤイロはイエス様に会ったこともあったんじゃないかなと思うんです。
Because Jesus went to the synagogue on every Sabbath day, it's possible that Jairus even saw him.
しかし、聞いたことがある、見かけたことがあるというのは信頼していることとは別の話なんです。
But knowing Jesus and then trusting Jesus are two different things.
自分の娘が病気かもしれない、なんか様子が変だなと思ったときに、ヤイロは何をしたと思いますか？
So what do you think Jairus did when he heard that his daughter was ill?
お医者さんを呼んだと思います。
He probably went to a doctor.
あのお医者さんならきっと治せるはずだ。
And that he knows, I can trust this doctor, he's going to help.
しかし、そのお医者さんに治せないと分かるとどうするでしょう？
Well, what happens if that doctor didn't help her?
他のお医者さんを探します。
He's going to go to another doctor.
もうヤイロは知っている限りのお医者さんを探して娘の治療を頼んだことでしょう？
And of course, that's all he knows how to do is just go from doctor to doctor, or that's what most people would do.
しかし誰にも娘を治すことができなかった。
But none of them could help her.
娘の病気は悪化する、悪くなる一方で、いつ死んでもおかしくない状態になりました。
And his daughter's illness just got worse and worse and worse, and she read it. Could he expect her to die at any time?
ヤイロは自分にできるもう全てのこと、もう自分の考えつく限りの計画が全部無理だと分かったときに、一つの希望にたどり着いたんです。
And Jairus tried everything he could. He tried to do everything, but it was became impossible.
あのイエス様という方なら娘を治せるかもしれない。
But then Jairus probably thought maybe that teacher Jesus he could help her.
それしか残された道がない。
There's no other way to get it better.
イエス様を見つけてイエス様に家まで来てもらおう。
I'll ask Jesus and I'll bring him to my house.
そしてヤイロは家を飛び出して、街の中にイエス様を探しに行きました。
And Jairus dashed out of his house and he running off looking for Jesus.
しかし街には見つかりません。
But he can't find him. He's looking around, he's finding him, panicking.
海辺にいるらしいという噂を聞いて、もうそこへ急いで急ぎます。
And he heard that, oh, Jesus is over there by the shore of Galilee.
ヤイロはイエス様のところに行くという最初の信頼のステップを踏み始めました。
And this was Jairus' first step of trust, is going to Jesus.
最初に読んだ聖書の箇所でイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと言われました。
Jesus said, "Come to me, all who are weak, weary, and heavy laden."
実際のところは、もうすべての人にとって、もう世界中のすべての人にとってイエス様が必要なのに、なんでイエス様は疲れた人と重荷ストレスを負っている人は私のところに来なさいと。的を絞って限定して言われたんでしょうか。
Why didn't Jesus say all of you come to me? Why did he say those who are weak or burden only?
考えた、こう思いました。きっと人生の中にあるストレスが私たちに、私にはイエス様が必要なんだと気づかせてくれるからじゃないかな。
The reason is probably that through stress, having stress, we realize that we need Jesus.
あの日、イエス様の周りには大勢の人がイエス様の周りに取り囲んでいました。
Anyway, at that day, Jesus was surrounded by a lot of people.
しかし、その中でイエス様のところに来たのがヤイロでした。
But Jairus was the only one who came to Jesus.
イエス様のところに行くっていうのは、ただイエス様を見ている、イエス様を知っているというだけじゃなくて、ヤイロのようにイエス様来て、イエス様を見て、ひれ伏して願うことです。
So just seeing Jesus or knowing Jesus is different than what Jairus did was going to Jesus.
私も自分の人生の中でこんなはずじゃなかったのにと計画が思い通りいかないときに願ったようにいかないときに完全に道が断たれたときにイエス様に頼る必要を見出し始めます。
And when we see our plans in our life not going well, or we start having stress, or we see things that are just about ready to shut down, then we start realizing that we need to rely on Jesus.
なぜなら、私たちは単純に信頼する必要がないことについて、私たちはイエス様に信頼しようとできないからです。
Basically, if there's no reason to trust someone, we won't trust them.
皆さんは今日どうでしょうか？自分にイエス様が必要なんだと。どれぐらい気づいているでしょうか。
So, today, how does everybody here feel? Does anybody realize that, yeah, I need Jesus? And how much do you think you need Jesus?
ひょっとしたら、人生がもう順調にもう今進んでいって、あ、なんかイエス様に頼らなくてもうまくいっていると感じているかもしれない。
Maybe you feel like, hey, well, everything's going okay in life, so I'm fine.
でもそれでも私たちのイエス様が必要なんです。
But even then, we still need Jesus.
なぜなら私たちの人生はイエス様なしには絶対うまくいかない、いってないんです。
Because he believes that your life is not going to go well without Jesus.
なぜならどんなに自分の望むことが全部できて欲しいものが手に入ったとしても。
So no matter what you want or how successful you are.
仕事で成功していたとしても。
Even in your businesses or your work.
人生を終えるときには何も持っていくことができません。
What are you going to bring with you when you die?
その行き先が私たちが行くべき天のふるさと、天国じゃないのに、そのゴールが正しいゴールにたどり着かない人生はうまくいってるんでしょうか。
And, you know, in your, after you die, your destination and where you're going, are you doing a good job? Are you heading that way?
それでじゃあ神様に認めてもらって、天国に迎え入れてもらおうと思って、いろいろ計画して、良いことをして、どんなにうまくやろうとしても、うまくいきません。
Or, you know, we wish to get that old citizenship in heaven and we're working hard towards, you know, getting everything from God and we don't get it. We don't get that approval.
完璧な人は誰もいないからです。
And that reason is because there's no perfect person.
じゃあ完全な人しか天国に行けないやったら私たちの天国への道はもう閉ざされた状態になります。
And in that case, we're not 100% pure or blameless, so the doors are going to be closed for us.
私は神様の考えよりも自分の考えの方がベストなんだと生き始めたときに、その罪のゆえに神様との関係が壊れて天のふるさとに帰る道が分からなくなってしまいました。
And because of our, you know, because of our sin, because we decided to go our own way and not God's way, the way to heaven is blocked.
だから神様の方から私たちのところに来てくださったんです。
And that is why God came down.
そして私たちの最も重たいストレス、重たい重荷である罪の罰を代わりに支払って私たちの罪を許し取り除いてくださった。
And that burden that we had and the penalty that we had to pay, God paid for that.
そして私たちを完全に清いものとして私たちを天のふるさとに帰ることができる、連れ戻すことができるようにしてくださったんです。
And he gave us holiness and he gave us a chance and brought us back to our home, heaven, our citizenship in heaven.
そしてイエス・キリストは十字架にかかられて死んだけども3日目によみがえられて今も生きておられて今日も私たちに私のところに来なさいと招いてくださる。
And Jesus who paid for this, he was crucified on the cross, he rose again 3 days later and he's still alive and even now he's still saying, come to me.
その招きに応えて、あなたを信頼しますというのが私たちが皆取るべき最初の信頼のステップです。
And this is the first step to realizing that, hey, we need Jesus.
ヤイロのストーリーは続きます。24節。
And we're going to continue with Jairus' story.
そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。
So Jesus went with him, and a large crowd followed and pressed around him.
イエス様はヤイロの願いを聞いて彼と一緒に彼の家に歩き始めました。
So, Jesus heard, Jairus' request or wish and they were heading towards his home.
想像してください。多くの群衆がイエス様を取り囲んでいたので思うように前になかなか進みません。
So think about it. There's a lot of people pressing against him. It's not like they're going to move very fast.
もう多くの群衆のせいでイエス様の歩くペースはスロー、もうゆっくりになるしかありません。
And they can onlyWalk slow because there's so many people surrounding them.
もうヤイロも道案内しているので、もう仕方なくその同じペースで歩くしかありませんでした。
Jairus is probably like, "There's nothing to do about it. I have to walk the same pace with Jesus."
ここで次の信頼のステップが求められました。
And this is where our new second lesson is.
二つ目の信頼のステップはイエス様のペースで共に歩くことです。
And that is walk at the pace of Jesus.
ヤイロはイエス様のペースで歩きました。まあ、歩かざるを得なかった状況でした。
So, Jairus is walking with, without a choice, is walking the same pace with Jesus.
でも皆さん、彼の心の中想像できますよね。
You can probably feel what Jairus is thinking in his heart. His daughter's dying.
Yes, 様、急いでください。
Jesus, hurry up.
娘が死にそうなんです。
My daughter's gonna die any minute.
たった一人の娘なんです。
She's the only daughter I have.
もう軍師を蹴散らして急いでください。
Well, do the marathon, run it.
まあそう言ったかどうかわかりませんけども、そう思ったのは間違いないと思います。
Well, I don't think we don't know if Jairus even said those to Jesus, but I'm pretty sure he felt like that.
ヤイロはなかなか思った通りいかないので群衆にうんざりしてイライラしてたに違いない。
And it's possible he's getting irritated and he's realizing that it's not going the way he planned.
しかもさらにヤイロをイライラさせることが起こります。
And something even made him more irritated.
なんとイエス様が歩くのをやめて誰かを探し始めるんです。
What happened was Jesus stopped from walking and he started looking around. Like he's looking for somebody.
話を聞くと何やら誰かがイエス様の着物の裾に触ったというんです。
Somebody touched his robe.
ヤイロはこう感じます。イエス様、誰かが着物に触ったってどうでもいいじゃないですか。
Jesus, whatever, okay? Somebody touch your robe. Let's just go, my daughter. Who cares?
今は私の順番でしょ、イエス様。
I'm first, right? I called you first.
あなたは今私の家に向かっているんです。
We're heading towards my house, right?
娘が死にそうなんです。急いでください。
My daughter is dying. Hurry.
一人娘なんです。
She's the only daughter I got.
ヤイロの計画ではもうイエス様を連れてもう家についていてもおかしくないはずの時間でした。
And...Jairus' plan of sending Jesus is not strange, I mean, but nothing's going right.
イエス様に触った女性が進み出てきて事情が明らかになりました。
And Jesus saw an old lady who touched him.
この女性は12年間血が止まらない婦人病で悩み、大きなストレスを抱えて、生きてきたんです。
And this old lady who's been bleeding for 12 years is going through a lot of stress.
その間、もういろんなもう医者に頼ったけども、かえってもう騙されたりもして、財産も持ち物もすべて使い果たしてしまったという。
And she's for 12 years she's been going seeking doctors and nobody can help her. They're just stealing her money.
そしてヤイロと同じように最後の望みをかけてイエス様のところにやってきたんです。
And just like Jairus, she put her last hope into Jesus.
そして邪魔をしないようにとそっとイエス様の着物に触れると彼女の病気が一瞬で癒された。
She didn't want to get into his way, or so she just, you know, snuck in there and touched him.
イエス様は彼女にこう言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。
And because of your faith, and trust, you are healed.
ヤイロはきっと街道管理者としてこの女性の病気を知ってたんじゃないかなと思います。
And Jairus, being official at the synagogue, he should have known that that girl was sick.
なぜならこのような病気っていうのは彼らの文化ではこう汚れた人のカテゴリーに入るので、街道管理者としてこういう人は街道に入れないようにしなければならなかったから知ってたはずなんです。
And he should have known that because of her sickness, she was considered unclean to come into the synagogue.
彼女が癒されたのを見て、ヤイロはやっぱりイエス様に癒す力があると信じました。
And when Jesus saw that Jairus saw that Jesus healed her, he realized his power.
イエス様なら私の娘を必ず癒すことができる。
And so he probably thought, wow, Jesus can heal my daughter.
私たちの人生にも似たような経験をすることがあります。
And we experience the same things in our lives.
イエス様を信じて生き始めると祈り始めます。
Once we realize who Jesus is and we start trusting, we start to pray.
イエス様、仕事を与えてください。
Lord, give me a good job.
この病気を治してください。
Please heal my old illness.
家族を救ってください。
Save everyone in my family.
もう次の日曜日は晴れにしてください。
Please give our church a new building.
ね、今日このキャンプの間晴れにしてください。
And please make itSunny the whole time these kids are at camp.
でもなかなか祈ったようにならなかったり、祈りの答えが見えないときに、イエス様早くしてくださいと思う。
And even if we pray for all these things, we ask him, please pray for all these things here.
急いでください。手遅れになってしまいますから。
And we always pray, please hurry up, God, help us out. We always pray, say, hurry.
神様が何も聞いてくれてない、何もしてくれないように感じます。
And we feel that when he's not in a hurry, maybe he didn't hear anything, or maybe he's not doing anything.
そして神様にも神様にとって手遅れになってしまうということがあると私たちは間違って考えてしまうんです。
And we get this misunderstanding that God is late.
イエス様は私の首輝きを追いなさいと言われました。
Jesus said, wear my yoke. Put on my yoke. Yeah.
はい、
Take my yoke.
首輝きというのは、こういうふうに牛、2頭の牛をこう一つにこうつなぎ止めておく道具なんですけども。
Okay, so the yoke is actually this thing that you can see is going around the cow as a kind of like a tool, a working tool for him.
これをつけることによって2頭の牛が同じペースで同じ方向に歩かせるための道具なんです。
And with this tool that's around his neck, these will help will keep the cows going at the same pace in the same direction.
イエス様が私の首輝きを追いなさいと言われたとき、イエス様がこの一方にいて、もう一方が私です。自分です。
So, when Jesus said, take my yoke, he's saying, you've got one, and I've got one.
この時にどうするでしょう。もし私たちがイエス様と一つの首輝きを追って、そして私が行きたい方向に、自分が進みたい方向に、自分が進みたいペースで行こうとしたら、自分をもっと苦しめるだけなんです。
So Jesus saying with that yoke on there, if you decide to go your way at your pace, all you're doing is making it heavier on you.
イエス様が私の首輝きを追いなさいと言われたとき、それはイエス様とイエス様が導く方向にイエス様のペースで一緒に歩くということです。
Well, with walking with Jesus, if you walk with Jesus at His pace, it'll be a lot easier, and you're going in the same direction.
なぜなら、イエス様は私たちがどこに向かうべきなのか、何が必要で何が必要じゃないのか、私たちが成長するために何が必要なのか、ご存知だからです。
And Jesus, the reason is Jesus knows what we need, how far we need to grow, everything. He knows, he sees the future, so he knows everything that we need in life.
イエス様は私たちが今どれだけイエス様のことを信じているのか、その私たちの信頼の度合いも信仰の強さも知っておられます。
And he knows how much you actually believe in how strong your faith is.
だからイエス様は私たちのとって今の人生に最も適したペースをイエス様は知っておられます。
And he knows the best or appropriate pace for your life.
それは早すぎることも遅すぎることも決してありません。
And it doesn't matter if you might be saying you're going too fast or you're going too slow. He knows.
そして神様には手遅れになってしまったということは決してないんです。
And God is never late.
私たちがイエス様のペースに合わせて生きるときに、心にかかる圧力は減っていき、ストレスが減っていきます。
When you adjust yourself and walk at Jesus' pace, the pressure in your life and the stress will eventually go away.
自分がベストだと考える方向に自分のスピードで自分のペースで行こうとするからストレスがかかって苦しくなります。
Because, like some other people in the world, if you thinking your best timing and your best pace is the reason why you're having stress.
イエス様の元に行くところで終わりではなくて、イエス様の首輝きを追うこと、イエス様と共に歩むということが私の心に安らぎ、平安を与えるんです。
So,We should put on that yoke and walk with Jesus, and that will give us peace.
ヤイロのストーリーはさらに続きます。
And we're going to continue on with Jairus.
ヤイロがイエス様の力をもう信じたその時に、ヤイロの家の使いの者が走って近づいてくるのが見えます。
So now Jairus is going to head with Jesus, and Jairus knows Jesus' power, and they're starting to head towards his house, and they see a servant, one of Jairus' servants, running towards them.
使い物の者がヤイロの顔をなかなかじっと見れないの様子を見て、ヤイロは嫌な予感をします。
And you can't see the guy's face, but Jairus is probably expecting bad news.
いや、まさか、そんなことないはず。もう絶対違うと言ってくれ。
No way, no way. There's no way. That guy's not going to give me bad news. There's no way.
使いの人は恐る恐る言います。ヤイロさん、あなたの娘さんは先ほど息を引き取られました。
And...Well, the servant who couldn't look at Jairus' face said, we have some bad news. We're afraid to say, but your daughter passed away.
イエス様に家まで来ていただく必要はもうなくなりました。
Well, Jesus doesn't have to come to our house anymore.
嘘だ。そんなはずない。
No way. This not, that can't happen.
もうイエス様を入れ連れて家に向かう途中だっていうのに。
So I already planned for Jesus to come here.
こんなに遅くなるはずじゃなかったな。
There's no way it could have been this happened like this.
イエス様には癒す力があるんだ。
He's right here in front of us. He's got this power of healing.
今、たった今それを目で、この目で見たっていうのに。
I saw it with my own eyes.
計画通りなら、もうイエス様は家についていて、あの女の人が癒されたように娘も治してもらってるはずだったのに。
And if it went according to my plan, then Jesus would have already been here and he could have healed my daughter.
こんなはずじゃなかった。
This shouldn't have happened like this.
ヤイロはもう深い悲しみと絶望の闇の中でも真っ暗闇の中にいるように感じました。
And right then, probably Jairus was in deep frustration and at the brink of despair and in deep sorrow.
今度こそ本当にストーリーの終わりだと思いました。
And he probably thought this was the end of the story.
しかしここで次の信頼のステップが求められたんです。
But here is where he and the rest of us need to go to the next level of trust.
それはそれが起こった時、イエス様を信じ続けるということです。
And that is when it keeps even if it happens, keep trusting Jesus.
イエス様は彼の肩に手を置いてこう言われました。恐れないで、ただ信じていなさい。
And Jesus probably put his hand on Jairus' shoulder and said, "Don't be afraid any longer. Only believe."
この信じるという言葉は継続的に信じるということを表している言葉が使われています。
This word believe means to continuously do.
イエス様は決して彼にこれから起こることを今からこう言ってこうなってこうなってこうなってこうなるから大丈夫だよ信じてねとは言いませんでした。
And Jesus didn't say to Jairus, "Well, you should trust in me because I'm going to do this and then I'm going to do this and then I'm going to do this." He didn't let him know.
でもイエス様はご自身の力も、イエス様ご自身はこれから何をすることができるのかも知っておられました。
Of course, Jesus knew his own power and he knew what was going to happen next.
ヤイロ、あなたの思ったようにはならなかったかもしれない。
We can imagine that Jesus said, Jairus, you probably didn't get go as well as you wished it was going to happen.
あなたの思ったタイミングで物事はが進まなかったかもしれない。
And things didn't go to you according to your timing.
しかし、私があなたと共にいるよ。
But I am with you.
恐れることはない。
Don't be afraid.
あの女性の病気が癒されたように、そしてその時あなたは信じたように、私を信じ続けなさい。
And when you saw that lady bleeding and was healed, you trusted me. Now trust me. Continue to trust me.
私たちはまだ旅の途中じゃないか。
We are still on our journey.
さあ、あなたの家に行こう。
So let's go to your house.
37節に行くと、イエス様は3人の弟子を連れて、ヤイロの家の中に入ってきました。
So in the Bible it says, well, he only let three of his disciples come in, but the rest of the disciples stayed outside.
きっとヤイロの中で複雑な気持ちがあったと思います。なんでイエス様はあの浜辺から歩き始めた時に、もう群衆をみんな蹴散らして、早くさっさと歩き始めてくれなかったんだろう。
And maybe if you know, if I was Jairus, I could be you know, complaining in my mind, how could, you know,Jesus, you know, done this, all this, and then my daughter it happens to my daughter.
僕ならきっとそう思うと思います。
I would feel that way.
ヤイロの家に着くと、家族も、まあ、親戚も、近所の人々も、12歳の娘の早すぎる死を本当に悲しんで取り乱していました。
And when he got there, you know, there everybody inside the house is crying and saying that his daughter is dead.
イエス様は人々に、子供は死んだのではない、眠っているのですと。言われました。
And Jesus said, looked in there and said, "Look, the daughter is not dead. She's sleeping."
人々はイエス様をあざけて笑いました。
And the people started laughing at him.
この目で死んだあの子を見たんだ。
And you could see she's dead. What? Blind?
お医者さんもう死亡確認を今したところじゃ。
The doctor's already confirmed that she was dead.
もう今さら聞いてもう全部終わった後に何を馬鹿げたこと言ってるんだ。
She's dead. It's over with. You're here and you're saying she's not dead. She's sleeping. What kind of stupid thing is that?
もうストーリーは終わったんだ。
The story is over.
人々がそういうのは無理もないですよね。
And that's usually what people would say, right?
もうその現実をこのその目で見てたんですから。
I mean, if you saw the reality of someone like that, you would just say this is the end of the story.
でもイエス様にはもう一つの現実が見えていました。
But Jesus saw a different reality.
それは、よみがえりがあるんだという現実です。
He saw the reality of her coming back.
で、イエス様は子供は寝ているだけだと言われたんです。
And that's why he said the girl is just sleeping.
そして 家の中に入って、イエス様はその子供の手を取って、少女よ、起きなさいと言うと、その子はすぐに起き上がって歩き始めたというんです。
And Jesus went over to her, touched her, and said, Young lady, wake up and stand up. And she did right away.
きっと私たちの人生にもそれが起こります。
And this happens in our lives too.
明日から仕事に来なくていいと突然言われたり。
Your boss might say, you don't need to come to work anymore.
お医者さんから末期がんを突然宣告されたり。
The doctor might say, you have an incurable cancer or some illness.
子供が事故に遭ったと電話を受けたり。
You might have a phone call that says one of your children are in an accident.
もう祈ってたことと逆のことが起こったり。
It would be the complete opposite of what you just prayed for.
こんなはずじゃなかった。もう終わりだと絶望の淵に立たされているように感じるような出来事が人生にはいつでも起こり得ます。
And right on the brink of despair, you could just say, "It's over. It shouldn't happen like this, but now it's over."
その時イエス様は恐れないでただ信じていなさいと私たちに言われます。
And these times, Jesus said, if you just trust in me, don't worry, just trust in me.
なぜなら、私たち人間が頑張ってこう光を照らそうとするその光が消えるときに、人間的な望みが終わるときに、神様にある光が輝くからです。
So, what you believe at the end of your plans, or the end of everything you plan for, the end of your story, you think is that is actually the beginning of God's plan.
実はヤイロというこの名前の意味は神は光を与えるという意味です。
And Jairus's name actually means God gives light.
私たちの目にどんなに絶望的に真っ暗闇にしか見えなかったとしても、神様が光を照らすときに全てが一変します。
So even in our eyes, when we think things are desperate and no good, we can actually see God's light.
神様にはもう無理だ、もう遅すぎたということは決してないんです。
We may even think that, you know, God will never be late and he's not going to help us.
私たちが神様と呼んでいるこの神様は全てのことを知っておられる全能の神様です。
But God is almighty, he knows everything, and his timing is perfect.
全てのことを完璧なタイミングで行われる方です。
And his timing is always perfect.
私たちにとって自分の思っていた、願っていた通りでなくても違う形で神様のベストはなされています。
So what you might not expect, or what you thought was perfect, was actually it was God's will, and it's His way that will be done.
その時私たちに求められるのは、それでもイエス様を信じ続けますという次の一歩なんです。
And what we need to do is continue to trust in Jesus, no matter what happens.
どうぞイエス様が共におられる、イエス様にはできるということをどうぞ信じ続けてください。
So you just have to continue to trust in Jesus that nothing is impossible for Him.
このような試練を通るときに、ストレスを抱えるときに、私たちの信頼が試されるかもしれない。
So we, without the trials, we might not reach, we not be able to trust in Jesus.
イエス様の力の大きさ、イエス様のもう偉大さを目撃することもないんです。そのようなストレスやご試練がなければ。
ごめんなさい、one more time, please.
もし私たちが試練の中を通らないければ、イエス様の、その力の大きさや、偉大さを目撃することもないかもしれない。
Okay, so without challenges or trials in our life, we might not really understand or know the power of Jesus and how we can trust in Him.
もし皆さんがそのような状況にあるなら、もう終わりだと諦めないでください。
So if you're in this situation right now, if you're facing stress right now, you think it's the end, don't quit.
神様を信じることをやめないでください。
Don't give up on Jesus.
必ず神様は私たちの人生に光を与えてくれます。
Because He will show you the light.
そして私たちは必ず神様の偉大さを体験するようになります。
And you'll be able to experience the greatness of God.
きっとヤイロと家族はこの出来事の後にこうお互いに話したに違いないと私は思います。
And I believe that.After this situation, that Jesus and Jairus and his family, they had a talk.
一人娘がもう死にかけていて、私たち夫婦の希望ももう死んだも同然だったけど。
And at a time, our daughter was sick and she was dying, and our hope and our hope was dying also.
娘が生き返り、私たちの希望も生き返った。
But our daughter was raised up, so our hope is now raised up.
神様が私たちに光を与えてくれた。
God gave us, shined the light on us.
今度は私たちが誰かの生活に光をもたらしていこう。
So now I'm going to try to do that, shine a light on someone else.
そしてきっとヤイロは誰かストレスを抱えている人が失望している人を見たなら、イエス様を信じ続けよう、恐れなくていいよ、神様が光をもたらしてくれるからと励ましたんじゃないかなと思うんです。
And、I'm pretty sure that Jairus now, knowing the power of God, Jesus also, when he feels sees someone having stress, that he did the same thing to comfort them and say that you can trust in God.
イエス様はこうも言われました。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
So Jesus said, for my yoke is easy and my burden is light.
イエス様と共に生きる首輝きは負いやすく、イエス様が私たちに与える荷、荷物は、荷は軽いと言われます。
What Jesus is saying is that his, going his direction is light and the things that he asks us for is light.
イエス様は私たちのストレスを軽くして、私たちを休ませて、新しい、もう次の一歩を歩く、新しい力を与えるだけじゃなくて、私たちに追ってほしいに、何か追ってほしいものがあるというんです。
So, God, Jesus wasn't just giving us a new strength and making our burdens light and giving us a new help, but there's something else He wants to, us, because He has this light yoke on us, He has something else He wants us to do for Him.
つまり私たちにイエス様は何かしてほしいことがあるんです。
And what is it that he wants to do for us?
でそれは私たち全ての人にとって当てはまることっていうのは、イエス様が私たちの人生にしてくださったことを他の人々にも伝えることじゃないかなと思うんです。
And maybe it's to share and show and teach others how Jesus changed our lives and entered our lives.
でも、イエス様の素晴らしさを経験することなしには、私たちはそれを本当に伝えることできないんじゃないかなと。
No, not about our plans, but trusting in the plans of Jesus.
私たちもヤイロ家族と同じように一度死んで生き返ったものなんだということを覚え続ける必要があると思います。
And maybe we should remember to be like the Jairus's family, and Jairus and his family is that one death and being risen up again.
私たちはみんなもう神様を離れて自分の思うように生きるんだというその罪のゆえに神様に信頼しないで生きてきました。
Because we at one time we with our own lives we lived our own lives with sin and walking our own way away from God.
そのような私たちの状態を聖書は罪のゆえに死んだ状態と言っています。
And the Bible says that you are dead in sin.
そのせいで私たちは何のために生まれて、何をして、何のために生きるのかわからないで、もう当てずっぽうで自分が良いんじゃないかなと思う方向に生きながら、ストレスを抱えて生きてしまう。
So, as when we were born, from the moment we were born, we were realizing we don't know what am I living for, what is my purpose. We don't know, we head towards bad areas and actually towards death.
そして周りの人には自分はよくやっている、大丈夫と見せながらそれに気づかれないように生きてしまいます。
And we, not to get scarred or hurt from other people, we close ourselves up and we go through life with the stress.
イエス様は私たちには決して追い切ることができないその罪とその罰を身代わりとなって十字架で負ってくださって。
And for this purpose, Jesus took those, all that heavy weight and all our sin on the cross.
十字架で命を犠牲にして死なれました。
And he died on that cross.
それを見ていた人たちは、これでイエスのストーリーは終わりだと思ってた。
And people who saw that and see that say, well, that's the end of the story for Jesus. That's his story.
しかしそれは新しい希望、良いニュースの始まりだったんです。
But actually, it's good news and a new hope.
イエス様は3日目によみがえられ、今も生きておられて、私たちを招き、私たちと共に歩んで、新しい人生を与えてくれる。
And Jesus was raised from the dead. He rose 3 days later.And he is with us. He gives us new hope, and he walks with us.
神様はもう人類の歴史上最も悲惨なバッドエンディングに見える物語から最も良いニュースをもたらされたんです。
And through that was through the history of that God has shown that all through this bad news is actually it's good news and a good story ending to the story.
そして神様は同じように私たちの人生にもすることができるんです。
And we can have that same good story with God.
私たちの人生に対する、人生の中にある、そういう思った通りにいかない、そういうストレスに対する答えというのは、イエス様に信頼する次の一歩を踏み出すことです。
And with all the stress in our life, and we can get rid of all that by just putting our trust into Jesus and moving forward with Him.
自分が考える道がベストだと思って生きているその首輝きは自分を苦しめて、自分のために生きる、自分のために、自分がベストだと考える道で生きるというその荷物は重たくてストレスを与えています、私たちの人生に。
And we can get rid of that style of putting all that heavy weight on top of us and walking our own way, going with our own stress on the wrong direction.
そして私はストレスを負うと、私たちは誰かに、周りの人たちに、家族に、会社の同僚にストレスを与えながら生きてしまいます。
And when, through all that stress that we're having, we end up having, giving that stress to our kids, to our family, to the people we love, to our neighbors and our friends.
神様は私たちにそのように生きてほしくないんです。
And God doesn't want us to live like that.
だからイエス様は私たちを招いて、私たちと共に歩いて、私たちに心の休息を与えて、魂のレベルまで届く平安を与えたいんです。
And Jesus wants to give us peace, a spiritual peace, by saying, Follow me, I am with you, walk with me, and have, carry my yoke.
今日イエス様に信頼する次の一歩を踏みましょう。
And let's, continue on trusting Jesus this way.
皆さんが今日いる場所の中、場所から次に取るべき信頼のステップはどれでしょうか。
And your next destination, what is your next destination, your next step with Jesus?
イエス様への信頼が強められて、皆さんの人生に平安が回復するように祈りたいと思います。
And I would like to pray, believe that trust in Jesus and you'll have a more restored life and a more peaceful
life. お祈りします。
Let's pray.
イエス様。あなたの御言葉を感謝します。
Lord, we are so grateful for your word.
あなたは私たちの人生に光を与えてくださるお方です。
You are a Lord who shines a light on us.
今日ここにいる皆さんそれぞれいろんなストレスを感じながら生きていると思います。
And there's a lot of people living right now here in this room who are going through a lot of stress.
どうぞその中にあなたが光を与えてください。
And please shine your light onto them.
恐れないで、ただ信じていなさいとあなたが言われますので、その言葉に信頼します。
And please see, not to be afraid, but to trust in you.
神様の平安が私たちの心を満たしますように。
And may God's peace come into our hearts.
イエス様の皆で祈ります。
In Jesus' name.
Amen.
Amen.